言葉遣いが学べる37。そのうち、メールの送信ボックスは自分の言葉遣いを客観視できるところ。チェックしてもらいたいメールがあります。受信者メールではありません。自分が送信者メールです。受け取ったメールはよく読みますが、自分が送信者メールはあまり読まないのではないでしょうか。自分が送信者メールは大切です。メールの送信ボックスは自分の言葉遣いを客観視できるところだからです。最近送った30通くらいのメールをざっと見てみましょう。自分のメールを見て少し気持ち悪い文章だと思うことはありませんか。せっかくの機会ですから、今見てみましょう。自分が送ったメールも変わらず、自分で読み直してみると気持ち悪い感じのものです。少し乱暴な言葉遣いに気づきます。思ったより乱暴な言葉遣いだったり、不自然な言い方だったりしてショックを受けます。それだけ自分で自分のことを見ることができていない証拠です。自分の送ったメールを見ながら言葉遣いの改善を考えてみましょう。少し冷たい言葉遣いだなと思うことならば、これからはもう少し温かい言葉遣いを行ってみましょう。いい加減な言い方だなと思うメールならば、これからはもう少し丁寧な言い方を行ってみましょう。どうすればもう少し言葉遣いが良くなるかなと考えながら読み返すといい反省ができます。送信者メールを読み返して自分の言葉遣いを反省する。言葉遣いが学べる37。その2、初対面は試験と同じ。うっかり名前を忘れると0点になる。学校の試験でうっかり名前を書き忘れると0点になることがあります。名前を書けないのは問題に回答する以前の問題です。優しい先生が優秀くれることもありますが、やはり心象を悪くするものです。試験はまず名前を書いてから始めるのがテストですね。人間関係でも同じです。初対面で名前を読み忘れると試験のように0点になってしまうことがあります。名前を読まずにいきなり話しかけると、この人は誰だろう、何らしいなと思われ、第一印象も悪くなります。いきなり話しかけていませんか。初対面ではまず自分の名前を読みましょう。みなくと申します。よろしくお願いします。のひと言があるです。昔のメールでは名前で申し訳ないしたというやり取りがあります。名前を読めないことは無礼で失礼なことです。仕事のメールでも冒頭ではお世話になっております。ハッピーなくさいのみなくと申しますと言いますね。名前から始めることで人間関係がスムーズになるのです。初対面ではまず自分の名前を読む。言葉遣いが学べる37。その3、発する言葉が薄くなる、戻ってくる言葉も薄くなる。言葉には反射する性質があります。自分から発した言葉が跳ね返ってきます。もし自分から発した言葉が汚い、汚い言葉が戻ってきます。誰がどうと言うと、お前も誰がどうと言われます。汚い言葉を言えば、言われた相手は気分を悪くして同じような言葉を言い返したくなります。やったらやり返すという言葉が言葉でも起こるのです。今一度言葉遣いを丁寧にしましょう。自分から発した言葉が薄くしては戻ってくる言葉も薄くなります。ありがとうという人はありがとうと言われます。大丈夫ですかという心配する人は大丈夫ですかという心配されます。それは綺麗ですねと言えばそうですね。綺麗ですねと共感されます。自分が綺麗な言葉遣いをすれば相手も綺麗な言葉遣いになります。綺麗な言葉を言われたら自分の言葉遣いを綺麗にする。言葉遣いが学べる37。その4、嫌いな人の笑いをわざわざ自分から必要はない。嫌いな人がいるという人には共通点があります。嫌われやすいことです。嫌いな人がいるということをかえって自分が嫌われやすくなります。口にする人に悪い雰囲気が漂うからです。嫌いな人がいるという人には接し方に気をつけます。接し方が悪いと今度は自分のことを嫌いだと言われるのではないかと不安になります。近づきにくく話しかけにくく接しにくくなるのです。もし自分が嫌いな人がいると口にしていればそういう風になれている可能性があります。嫌いな人がいるというフレーズは気をつけたい一言です。さて、ここからの問題です。嫌いな人がいるというフレーズに気をつけるとはいえ、実際罪は悪い人はいるものです。そういう人に対してはどう言えばいいのでしょうか。何も言わなくていいのです。わざわざ笑いに出す必要はありません。好きな人の笑いは積極的に出しても大丈夫ですが、嫌いな人の笑いは控えるように心がけましょう。もし意見を求められることがあれば、言い方を少し工夫します。嫌いな人ではなく苦手な人という言い方にしましょう。とても嬉しい印象はありませんね。言葉遣いをほんの少し気をつけるだけで人間関係がまずいのです。嫌いな人の笑いはわざわざ出さないようにする。言葉遣いが学べる37。その後、考え方が間違っていると言われた時の対処法。前の読者から反応を受けることがあります。考え方が間違っているというメッセージです。最後で自分の文章を誤解していると、読者たちも目につくようです。読者にとっても自分の考えに合わない文章があると誰でも気分が良くなりませんね。怒りのあらわにしゃべりが送られていることもあります。こうした時、いつも決まって答えるようにしています。そうですね。そういう考え方もありますね。もちろん自分の考え方がいいとは思っていません。人にはそれぞれの考えがあります。相手が違うと思うことも一つの考え方です。そういう考え方もありますね。と受け入れると相手も引き下がってきます。これ以上、褒めようがないのです。善悪や正義を確実に考えすぎず、全ての意見を吸収するせいです。こういう考えもあるなと受け入れることで私も前向きになります。今まで気づかなかった視点を教えてもらえると、今度の作品の真実向上も役立てられるのです。間違っていると言われた時はそういう考え方もありますね。と言う。言葉遣いが学べる37。その6、の必要ないときはきちんと断ることが大切です。何か断るときの断ることができます。断るときにうまくいましていませんか。はっきり断るのはいいのですが、少しきつい言い方です。きっぱり断られると相手は精神的にショックを受けます。もう少しはやめよう、話しにくいなと思うでしょう。きっぱり断られた人は訪問判断などを断るときは役立ちますが、普段の人間関係では少し気をつけたいところです。はっきり断りすぎると縁まで失われます。断り方は余裕を持ちたいところです。そんなとき心がけたいことがあります。ノーティーチェーンテリューです。結構です。でもありがとうという意味です。実は世の中のほとんどのノーティーチェーンテリューに至ります。断っても感謝が伝えるのは素晴らしいことです。ノーティーチェーンテリューを心がけてみましょう。断りいつも誘ってくれたことに感謝を伝えると断ることに印象が現れます。誘った相手もまた機会があれば話しかけてみようと思い意見が続くのです。ノーティーチェーンテリューを心がけよう。言葉遣いが学べる37。その7、会話はキャッチボールと同じ。投げるときより受け止めるときが気持ちいい。キャッチボールをしたことがありますか。2人でボールを投げたり受けたり違う野球の練習の一つです。キャッチボールは気持ちいいです。特に気持ちいいのは投げるときより受け止めるときです。ボールを受け止めたときの衝撃は痛いというより快感です。飛んできたボールが両方に収まる瞬間、何度も言えない気持ちよさがあります。キャッチボールは最後に癒されます。会話もキャッチボールと同じです。投げるときより受け止めるときが気持ちいいです。相手の言葉がそうだねということでキャッチしましょう。相手の言葉を受け止めた瞬間、気持ちの余裕が心と体に伝わります。相手の話を受け止めたときの衝撃は痛いより気持ちいいです。それが会話の気持ちよさです。最後に癒されます。そうだね、なると会話の快感になるため必ずします。自分の会話を振り返ってみましょう。会話の中にそうだねという価値がきちんと含まれているでしょうか。会話の中にそうだねという価値を含める。言葉遣いが学べる37。その8、努力を不足されたときに言い返したいのはこの言葉。伝統なり仕事なり何か一生懸命になっているとやじを飛ばしてくる人がいます。なんでそんなに一生懸命になっているの。今から努力しても無駄よ。もう遅すぎるよ。今から努力しても無駄よ。全くくらないことです。諦めた人は自分の頭を増やすためにくらないことであなたの野球を倒します。放っておけばいいのですが、周りからのことがあまりにうるさいと無視していくものです。もし一生懸命を不足されたときはこう言い返して黙らせましょう。後悔した人生を送りたくないからと。侮辱する側とされる側の立場に逆転する魔法の仕事です。侮辱した人は努力をしていない自分に気づかされ言い返せなくなります。侮辱した人の方が恥ずかしないその場で立ち去ることでしょう。人生ではうまくいくかどうかは関係ありません。後悔しない努力をするかどうかです。人生の全ての挑戦は後悔のない人生を送るためです。たとえ遅すぎる挑戦でも無駄がありません。果てなくても努力することに意味があります。後悔しない人生を送るためですから全て前進です。後悔した人生を送りたくないからという目の言葉でつまらない野獣を出す人を集しましょう。誰からも言われてもかっこよく反論できます。一生懸命を侮辱されたときは後悔した人生を送りたくないからと言い返す。言葉遣いが学べる37。その9、心の真の立ち方は今出すことではない。相手から言葉にはどう言えることか。人と意見を交わすとき議論が発展して口論になることがあります。お互いが自分の意見が正しいと思い一歩も譲らない状態です。口論するときどのような行動で勝とうとしますか。相手の足を取ったり弱みにつけ込んだり勢いで言い出したりする癖はありませんか。一点賢い方法に思います。弱点のせいは口論で有利になり書きやすくなるでしょう。しかし、たとえ勝つことができてもよくありません。相手からの判断が残ったままになるからです。足を取ったり弱みにつけ込んだりする方法は必須です。言い返せないような弱点のついて意見を持ちして相手を追いにくくさせようとすると相手の判断がますます強くなります。無駄な状態のことを意見は正しくても守りたくないと思うのが人間です。口論で状態の決着についても仲が悪いものになります。むしろ以前よりさらに仲が悪くなることもあります。口論の立ち方は相手を言い出すことではありません。心の真の立ち方は相手が共感やどういうことです。相手の気持ちを自分と同じ状態に絡めることが大切です。自分の立場や考え方を知っている相手の立場や気持ちを見取った言い方が大切です。相手の事情にも身を絡めて考えます。相手の立場の気持ちも真剣に考えています。相手の事情や気持ちを理解した言い方をすれば共感やどういうやりやすくなります。自然と心の治まり、冷静に答えが焦点になりやすいです。心が相手から共感やどういうやりで治める。言葉遣いが学べる37。その10、人間関係は出前と同じ。されるのは生活費より気づかれましょう。出前をする立場になるといいお客さんとそうでないお客さんがいます。注文の時に早くしてくださいとお客さんは嬉しくないお客さんです。 無理に急いで食事を作らなければいけないため、調理の順番に当たり付けを間違えそうになります。早く届けようとするため、交通事故もありやすくなります。確かに早さもサービスの一つですが、電話に立ち渡すと心理的プレッシャーになるのです。では、使えるお客様はどう注文するのでしょうか。注文の時、事故には気をつけてくださいと言います。事故に気をつけてくださいというのは、機材ができている証拠です。優しい人だと思えば、料理をするときは美味しくするという思いが強くなり、調理に力が入ります。せかされていないため、交通事故もありにくくなるのです。せかすのではなく、気づかった方が結果として味のスピードも良くなります。人間関係も出ないようなものです。相手を無理にせかしていませんか。せかすのではなく、気づかいましょう。大丈夫ですか。事故には気をつけてください。相手はいかがですか。そういう人がされます。優しい気遣いをされると、優しい気遣いになるのが人間です。結果として人間関係が良くなるのです。せかすように気遣う。言葉遣いがなくなる37、その窮地、ありがとうございますという場面の多くは、いつもありがとうございますと言える。人に親切にされたことの言葉ではありがとうございますです。感謝の気持ちを表す定番のフレーズですね。きっと一日何度もありがとうございますと言っていることでしょう。もちろん普通の上を言うだけでもいいのですが、もう少し印象が良くなる工夫があります。いつもお呼びにしているのです。例えばありがとうございますではなく、いつもありがとうございますです。いつも教えて感謝を伝える方がより心を込めている様子が伝わります。この一言で感謝の言葉がもっと軽いのです。さて、ここで一つ疑問があります。いつも懐くとなると、いつもお世話になる人にしかいないと思います。心配は無用です。実際のことを多くの場合であります。自分の生活を振り返ってみましょう。日常は同じ人間関係を繰り返していることがほとんどです。僕にとっては学校にせよ、会社にせよ、人間関係の壁は毎日誰と変わるものではありません。いつも同じ人間関係ですが、親を優勝や場面はすでに何度も繰り返されていることが多いのです。これをすることの場面でいつも教えて差し支えないはずです。では早速、今から親の言葉を伺うわけです。これからお世話になった人にはいつもありがとうございますと言いましょう。いつもより親の印象が良くなり、感謝がより深く伝わるようになります。いつもありがとうございますという。言葉遣いが37、その12、いつもありがとうございますと言われた時、どう返事をしていました。飲食店ではお会計の時、ありがとうございますと言われるのが定番です。気に入ったお店なら何度か足を運びますね。何度か同じ店を利用しているうちに、店から少し変わった上を言われることがあります。いつもありがとうございますです。いつも話すようになるのです。さて、こう言われた時、どう返事をするかです。恥ずかしがって、うつむいていませんか。確かに、店員から指摘されていることがあると、少し恥ずかしいものです。せっかく、店員が言うとして、上を強調してくれたにもかかわらず、視線を外すのはもったいないです。きちんと、顔を見て、上を言いたいしましょう。いつもありがとうございますと言われたら、自分もこちらこそ、いつもありがとうございますと言いましょう。サービスを受けた側も、いつも利用させてもらっている感謝の気持ちを伝えることが大切です。お互いに感謝が強調されると、より気持ちよい関係になります。店員もきっと喜んでくれます。いつもありがとうございますと言われたら、自分もこちらこそ、いつもありがとうございますと言いたいです。言葉遣いが何なのか37、その13、肯定の言葉と強く言う。否定の言葉と優しく言う。肯定の言葉と否定の言葉があります。肯定の言葉は相手の意見に同意者に賛成したりすることです。そうですね。なるほど。わかりました。なるほどです。否定の言葉は相手の意見に同意者に反対したりすることです。違います。わかりません。できません。なるほどです。肯定と否定とは言い方で気をつけたいことがあります。同じ調子で言うのではなく、肯定と否定で言葉の調子を変えることがポイントです。1、肯定の言葉の時。肯定の言葉は強く言いましょう。そうですね。よりそうそう。そうなんです。です。なるほど。よりなるほどです。わかりました。よりわかりました。です。前向きな言葉でしたら、堂々と胸を張っていきましょう。会話の前に関心を前に進んでいきます。2、否定の言葉の時。否定の言葉は優しく言いましょう。否定は相手の意見の言葉の言葉です。相手を傷つけたり怒らせたりするかもしれませんが、申し訳ないような言い方をするのが下手です。違います。よりです。できません。より難しいなです。柔らかく丁寧な言い方になりましょう。否定の言葉が聞きやすいことになります。会話のテンポを保ちやすくなります。肯定の言葉と強く言う。否定の言葉と優しく言う。言葉遣いが難なる37、その14、誤解されたときに慌てないことが大切。人生では誤解されることがあります。根も葉もない噂があったり、無実の罪を知られたりなどです。確かに事実や言葉を誤って理解されると大きな声で違いますと慌てて言い訳をしたくなります。そしてでも早く誤解をしたい気持ちは分かります。しかし誤解を解くときは態度が大切です。たとえ本当に誤解でも慌てて言い訳していると嘘のように聞こえます。必死に言い訳しているならば必死で嘘を隠そうとする様子も見えます。嘘を強くているのではないかという疑いが強調され、余計に誤解されやすくなるのです。誤解を解くのは平然と唱えることです。上場を解除しませんと一言で言って終わりです。心が落ち着いているから本音で言っている様子がよく伝わります。発言に問題があるため本当なのだろうと信じて参りやすくなるのです。誤解を解くときは平然とため不要に言葉を語らずに否定する。言葉遣いが難なる37、その15、親を言わないですみませんと謝っていませんか。反対は言われていたことのことです。落とし物をされましたよと親切に話している男性を見かけました。どうやら前を歩いている女性の判断は物が落ちたようです。気づいた男性が親切に一人も信じている女性に教えていた様子でした。人間ですから誰にでも一回もあります。そこまで言われたのですが、そのまま変でした。落とし物を拾ってもらった人にすみません、すみませんと何度も言っていたのです。すみませんと言われた男性も返事に困っている様子でした。すみませんと謝ることに使うことです。手間をかけてしまい申し訳ないという気持ちはありますが、広く迷惑をかけたわけではありません。こういう時は素直にありがとうございますというのが正解です。当たり前の言葉遣いでも誤った再開になっていることがあります。正しい人間関係は正しい言葉遣いです。親を言わないの真実を振り返ってみましょう。親を言わないで謝っていませんか。恐縮すると相手も恐縮してしまいます。親を言う時はすみませんではなくありがとうございますです。助かりましたという表情をしながら感謝すればもっと喜ばれます。深く恐縮するよりまず軽く感謝を伝えましょう。親を言う時はすみませんではなくありがとうございますという。言葉遣いが長く37、その16、疑う言葉が修正になっていると人間関係で損をする。友人が昨日幽霊を見たよと話しかけてきたときどう返事をしますか。大げさなことは疑いたくなるでしょう。さほど気にすることなく本当かなと返事をする人は要チェックです。疑った瞬間3つの流れが悪くなります。会話相手自分です。一つ目は会話です。疑った瞬間会話の流れが悪くなります。二つ目は相手です。話を疑うと同時に話をしないと疑う人さんも聞こえます。疑われた相手は気分を害することがあります。三つ目は自分です。疑うことする自分は心が歪んでいると思われやすく相手から悪い印象を持たれることがあります。疑うことが修正になっていると人間関係で損をします。ではどう言えばいいのでしょうか。本当かなではなく素直でという方が爽やかです。素直な得した方が会話がスムーズに進みます。あなたを信用しますよという暗黙のメッセージになり相手も喜びます。相手の話を素直に信じる自分も爽やかな印象になるのです。もし騙されるなら思い切り騙された方がいいのです。もちろん金銭で騙されるのはいけませんが、日常会話で騙されるくらいは良しとしましょう。それもまた問題の一つになります。大げさな話は本当かなより素直でという。言葉遣いが難なる37、その17、命令のアドバイスは嫌われる。提案のアドバイスは愛される。友人から相談を受けることがあります。相談をされると自分なりにアドバイスをしようと思いますね。何かの聞いたアドバイスをして友人のために役立ちたいと思います。自分なりに一生懸命考えたアドバイスですが、きっと相手にとっても有意なようになることでしょう。しかし相手のためを思ったアドバイスも言い方によっては台無しになることがあります。良くないアドバイスの言い方は命令です。こうしなさい、こうした方がいいという命令口調のアドバイスは嫌われます。はっきり言ってくれるのはいいのですが、強い命令口調には選択肢がありません。一方的に自分のアドバイスを相手に押し付ける様子はずうずうしく感じます。気分を害して嫌われることもあるでしょう。ではどういうアドバイスがいいのでしょうか。受け入れやすいアドバイスは提案です。こういうのはどうかな、参考にしてねという言い方が受け入れられます。最終的に受け入れるかどうかの決定点は相手に任せる言い方です。提案をした言い方はずうずうしくなりません。アドバイスが聞きやすくなり受け入れやすくなります。アドバイスをすることは命令ではなく提案を指示してみましょう。アドバイスがどうじゃないと言われるようになります。アドバイスはこうしなさいという命令よりこういうのはどうかなという提案にする。言葉遣いが長く37、その18、自慢話をたっぷり聞くと人づきあいが向上する。自慢話を聞くのは疲れます。成功を知らしたり痛かったりする方は不愉快に感じる人も多いでしょう。兄の幸せな話を聞くと自分の不幸が強調されるようでつまらない感じるかもしれません。しかし自慢話も悪いことだけではありません。自慢話は嘘をつけた人と話しやすくなります。自慢話を話しているということは相手が自慢話を話せるような人と認められている証拠です。話を聞くと聞いてくれる人生を褒められています。自慢話を話すと自分のプライベートを隠すことになります。相手が自慢の強さすることをプライベートの話をたくさん話し相手になり、自分のことをよく知る人物へと変わります。自然と好感を抱いているようになるのです。確かに自慢話は疲れますが、頭がじっくり聞いてあげましょう。自慢話をたっぷり聞いてあげると印象が良くなります。誰もが嫌なら自慢話は聞いてくれる人がいると目立ちます。一生懸命に自慢話を聞いてあげると神様はきっと味方します。言葉遣いが長く37、その19、長話でも相手を嫌がらせない工夫。 会話では、テンポが大切。つまらない長話は誰も聞きたくありません。一つ一つの会話は、できるだけ簡潔に分かりやすくすることが大切です。しかし、どうしても話が長くなってしまう状況もあるでしょう。結論の出方では、意味がわからない話は最初から丁寧に説明する必要があります。すると、どうしても話は長くなってしまいがちです。簡潔に話そうと思っても限界があります。そんな時、長話でも許容されるように前置きがあります。話が長くなってもいいですかということです。一度相手に許可を得ましょう。ほとんどの場合、いいですよという返事が返ってくるはずです。相手から許可をもらえば、多少話が長くなっても完了に受けてもらいます。これから長い話が始まると分かっているので、落ち着いてじっくり聞いてもらえるでしょう。話が長くなっても長く感じさせにくくすることもあります。たったこの一言の前置きがあるだけで、意外を防げます。心置きなく長話が楽しめるのです。ただし、話が長くなってもいいとはいえ、無駄話を増やしているわけではありません。話が長くなってもどうしても何を心がけましょう。どうしても話が長くなるときは話が長くなってもいいですかと一度確認する。言葉遣いが長くなる37。その10。難しい話が登場したときの前に返事をした。人と会話をしていると自分には理解できない話が登場することがあります。専門的な用語であったり、複雑な話であったりなどです。難しい話はついていけません。話す側は難しい話をしているつもりなくても、聞く側には難しく感じることがあります。当然、知っているよねという雰囲気で話をされると意味がわからないと言いにくいです。わかる話なら話の内容に応じて返事ができます。しかし、難しい話は内容が理解できないので、理解できないのです。こういうときはどういう返事をすればいいのでしょうか。簡単です。難しいことを知っているねで OK です。難しくて理解できないことを少しずつアピールができます。同時に、さりげなく相手を褒めることもできます。難しい話だと笑った相手は少し噛み砕いて話をしてくれるでしょう。もし余裕があればもう少し聞いてみましょう。難しいことを知っているね。宇宙人みたいになっているよと言えば場合が取れるかもしれません。難しい話で返事に困ったときは、難しいことを知っているねでさりげなく相手を褒める。言葉遣いが長くなる37。その勇気。興味をそれ前をすると楽しく話を聞いてもらえるようになる。ぜひ知ってほしい役が幸いですがあります。話をするときは前置きが肝心です。会話をする多くの場合、いきなり話を始めているのです。会話の前置きを心がける人は少ないのではないでしょうか。前置きがなくてもいいのですが、あったほうが話をより楽しく聞いてもらえるようになります。例えば、面白い話が思い浮かび話そうとするときです。会話の冒頭でぜひ次のような前置きを心がけてみましょう。面白い話があるよと言っておくことです。これを聞いた相手は、おや、面白い話は何だろう、気になるなと思い興味をそそられます。いわゆる詐欺のことです。話を聞きたくてたまらないより真剣に聞いてもらえるようになります。悲しい話をする前には悲しい話になってねと言ってみましょう。辛い話をする前には辛い話になってねと言ってみましょう。恥ずかしい話をする前には恥ずかしい話になってねと言ってみましょう。感情を含めて前置きをすればいいです。簡単ですね。今度友人と会話をするときにぜひ心がけてみましょう。ささいな工夫で会話は随分変わります。ちなみにこの文章の冒頭にもその工夫がされていることに気づきましたか。興味をそそる前置きをしてから話を始める。言葉遣いが長くなる37。その順に、1回目の例は社交辞令、2回目からは本当の例。感謝は1回目は本当の例になりません。もちろんお世話になったときにありがとうございます。お礼を言うのは素晴らしいことです。お礼の習慣を続けましょう。ただし感謝は1回すれば十分だろうと思っているような誤解があります。1回では不十分です。1回目の例は社交辞令だからです。お礼というどうしても1回の例だけでは心から感謝する様子は伝えにくいのです。これは2回目からの本です。タイミングを出して2回目の例を言いましょう。レストランで食事を取ってもらったときは店を出たタイミングだけでなくバレるタイミングでも例を言います。翌日に会ったときも今日はありがとうございましたと例を言います。1週間後も先日はありがとうございましたと言います。しつこいのではないかという心配は不要です。これは2回目からの本ですがこの回でちょうどいいのです。2回目から本当の例だと考える。言葉遣いが長くなる37。その13。名前を紹介されたときのベストの返事。相手の名前を知りたければ自分から先に名前です。名前とはいえ個人情報です。いきなり相手の名前を忘れると相手に驚かれるでしょう。マナーとしては自分から先に名前をスムーズです。皆さんからと言います。今度もよろしくお願いします。そう答えると話の流れから相手の名前を答えてくれるそれも返事の一つですが、少し平凡です。名前を紹介されたらその名前を呼びましょう。名前に変わらずいい名前ですね、と答えるのです。名前を呼びられて不快になる人はいません。誰でも名前を呼びられれば嬉しく感じます。名前のことがいいのかと聞かれたらその時に考えればいいのです。名前を感じたら個人の自由です。自分が良いと感じたらそれが正解です。リーシーと思ったらリーシー名前だからと答えます。力強い印象があれば力強い名前だからと答えます。どうしても理由がわからなければ聞き合いでも構いません。聞き合いはどんな名前でも使えることです。とにかくこういうことです。名前を紹介されたら名前を呼びる癖をつけておきましょう。出会いの第一印象が良くなります。名前を紹介されたときはいい名前ですね、と答える。言葉遣いが長くなる37。その14。会話で書こうとする人は相手から嫌がられる。会話の最中、書こうとすると感じ最初は普通に話をしていても途中から自分の方が良いというわけにはなるケースです。例えば、海外旅行の話をした時です。相手が海外旅行をしたことがないと言った時、相手の凄さは危惧しようとする人がいます。まだ行ったことないよ。時代遅れだよ。私はイタリアとフランスに行ったことがあるよ。来年はオーストラリアに行く予定がある。発言を通して自分の方が良いと危惧したいと感じられます。もちろん、聞かれて答えないのですが、聞いても今に答えているのは厄介です。相手は、すごいですね。さすがですね。という返事を返しているのでしょう。海外に行ったことする人は、安すぎて自然な対応が難しい。自分の立場しか考えていないので話をしていって伝えるのです。ここが考えれば改善が必要です。海外勝負を申し込んでも仕方ありません。相手の立場を考えて会話を行いましょう。例えば、海外旅行をしたことない人には相手に興味を持った返事をすることがございます。そうなんですね。いい機会があるといいですね。お金がかかりますよね。相手の気持ちを考えた発言はずっと受け入れてもらいます。相手は自分に興味を持たれている、自分の気持ちを笑ってくれていると喜びさらに会話が進むのです。会話で書こうとしないようにする。言葉遣いが長くなる37。その15。名前を書かれたとき、どうしてで答えていませんか。私生活では初対面の相手から名前を書かれることがあります。はじめまして、お名前を書かれてもよろしいですか。名前を書かれると自分に興味を持たれていることがあるに嬉しく思いますね。さて、名前を書かれたときどう答えるかです。みんなと申しますという文字で答える人もいるのではないでしょうか。以上、返事はしているので答えにはなっています。しかし、何か分からないと感じませんか。最低限の答え方になっているのです。用事者はず、肝心の名前はわかりません。用事者で答える様子は相手はあまり聞かれたくなかったのかなと気づくかもしれません。用事者でという省略した様子はすっきりしない印象を受けるでしょう。せっかく相手の名前を聞いてくださったなら用事者では物足りない。フルネームで答えましょう。皆さん、ちゃんと申します。恥ずかしいと思う必要はありません。名前を書かれたときは生徒直すんではフルネームで答えるのが一番です。ましてや、相手の初対面なら名前を覚えてもらうチャンスです。相手が興味を持って名前を聞いてくれたときはいつもよりしっかり覚えてくれるでしょう。わざわざ名前を聞いてくれる様子は相手は自分に興味を持っていることがあるに嬉しくなります。聞かれたらどうしてもきちんと答えるような印象です。名前を書かれたときは用事者でなく、フルネームで答える。言葉遣いが長くなる37。その16。気の利いたことたくさんできた笑いに対して絶妙なことができないし、なおもなります。なんて頭の回転ならないのだろう。うまいことはよく知っているなと尊敬者に感心したりします。そうした様子を見て、すごいなと、この反面不安になることはありませんか。自分もあるかい、うまいことがなさと言えるようにならないといけないのかなと思います。確かに、気の利いたことを言った方が会話が弾みますでしょう。相手のことをキャッチしたことの方が相手に喜ばれます。しかし、彼らスムーズに気の利いたことがいるのは秘密があります。事前に言葉を考えたり、言い方をしたりするわけです。本当に実際にその場であったと思い浮かぶ人はほとんどいません。本当に気の利いたことがいつでもする人は天才です。では、どうすればいいのでしょうか。気の利かないことを言うのを諦めてしまいましょう。天才的なことですが、自分には無理だ。普通に話をしようと考えます。その代わり、きちんと相手の会話を聞きます。自分が思ったり考えたりしたことを自分の言葉で素直に表現しましょう。すると不思議なことが起こります。自分では気の利いたことを言うつもりがなくても、相手からは気の利いたことに聞こえてくるのです。会話をきちんと聞いてから返事をすると自然といいことになります。いいことを言うねと思われ喜ばれるのです。気の利いたことを言おうとせず、自分が思ったり考えたりしたことを自分の言葉で素直に表現する。言葉遣いが長くなる37。その17。個人言葉遣い四字熟語を会話に含めすぎない。個人言葉遣い四字熟語をどの回知っていますか。会話の中で個人言葉遣い四字熟語を頻繁に使う人は要注意です。意思書を書いてあるということになるでしょう。お互いに一心伝心で分からないようね。不審者自分としてはよし、うまいことがいいぞ。知的なメモはいいべきだと思います。昔から言われていることだから間違いないことだよと、採用する気持ちはわかります。気持ちはわかりますが、言われる側はあまり印象を受けません。理由は3つあります。理由1、相手が知らないことかもしれないため。個人言葉遣い四字熟語を必ずしも相手が知っていることはありません。相手が知らない表現が出ていると、会話を呼びかけず返事に困ります。理由2、印象が分かりやすいため。変な言葉を使うことで自分の知識を差は厳しいようとする様子になることがあります。 こんな難しいことを知っているんだぞと遠回しに言われているような気がすると嫌な感じがします。言葉の意味を知らないでは高圧的な態度のため意味がわからないと言いにくくなります。理由3、説得力が聞き慣れやすいため。言語ある言葉の方が説得力がなすような気がしますが、実際は逆です。個人言葉は四字熟語は自分の言葉ではありません。他人の言葉を借りて説得することになるため、かえって説得力は小さくなるのです。以上、3つの理由から個人言葉は四字熟語の対応はお勧めしません。もちろん、適度に使う分にはいいのですが、できるだけ対応は使います。個人言葉は四字熟語を対話に含めなら、分かりやすく自分の言葉で言いたいでしょう。きちんと自分の言葉で採用するような本人がそう思って口にしていることがわかります。結果として、こう考えられ説得力も増すのです。個人言葉は四字熟語を対話に含めなら、分かりやすく自分の言葉で言いたい。言葉遣いが長くなる37、その理由たち、無意識のうちに調子が悪いという答え方をしていませんか。人から調子がどうと聞かれたときどう答えますか。もちろん、明らかに調子が悪いときは何が悪いと答えるでしょう。本当に調子が悪いときは大事に至らないんですよ、求めるのが正解です。問題は体調が判断のときです。体調が判断でもできるだけ悪い言い方をする傾向はありませんか。元気がないなら少し体調が悪いなと手軽に答えることが多いのではないでしょうか。たとえ調子が良くても調子がいいとはまずまあまあならもちろんしないという無視した言い方をしないです。なぜでしょうか。調子が悪いというのは相手がどうしたのと心配されるからです。心配されると自分の話をしっかり聞いてもらえることを期待します。わざと体調が悪いような答え方をして相手を気をさせようとするのです。無心している場合が多いのです。人間心理を知識した甘い答え方ではありますが注意したいことがあります。自己暗示による影響です。自己暗示の力とはいえ体に影響します。それだけでも体調が悪いと考えたり狂ったりする癖があると本当に体調が悪くなってしまうのです。今度は調子がいいよと答えるのがいいのです。それが良かったね、出話が浅い怖いかもしれませんがそれでいいです。普段通りの調子でも強くなって調子がいいよと言った方が明るい雰囲気になります。自分が元気になります。聞いた相手も元気になります。調子がいいように読み込んでくる姿勢があると気合がいい本当に調子が良くなります。自己暗示も体調管理の一つなのです。調子がどうと聞かれたときは本当に体調が悪くない限り調子がいいよと答える。言葉遣いが長くなる37、その19、聞かせてもらいたいよ、ならば言葉遣いは自然と良くなる。人の話を聞くときは聞かせてもらいたいよ、大切です。しっかり口を閉じて腰を低くしながら聞かせてもらいましょう。相手はあなたに話す価値があると思っているから忙しい時間をやりくりして話をしてくれます。もし立ち際ないでは話すこともないでしょう。貴重な体力と時間を使ってわざわざ話をしてくれています。ここで心がけたいのは聞くことの態度です。話をしてるのはありがたいことです。ありがたいことですから、聞くではなく聞かせてもらうという態度が大切です。話が聞ける感じがあれば顔や表情が良くなり自然と物腰が柔らかくなります。言葉遣いまで自然と良くなります。だから言うことが丁寧なアドバイスに聞こえるようになります。うるさい声が気持ちを振り立てる声に聞こえるようになります。相手から教えを受けているような雰囲気になるためありがたい返事が自然とできるようになります。心がけを少し態度で話に対する感じ方が変わります。聞くではなく聞かせてもらうという態度が大切です。今日人と話をするときは聞かせてもらう態度になりましょう。いつもより優位な態度ができるに違いありません。話を聞くときは聞かせてもらう態度を心がける。言葉遣いが長くなる37、その30、ボケと口を開けたまま聞いているだけでは耳から入った話が口から抜けていく。人から話を聞くときはボケと話を修正になっていませんか。ボケと口を開けたまま聞いているだけでは耳から入った話が口から抜けていきます。冗談のように聞こえる話ですが本当です。口に力が入っていないと緊張感が半減して話が頭に残りにくくなります。顔に力が入っていないと脳の活動も黙ってます。さらに話をする相手も変な誤解をされることがあります。ボケと口を開けたまま聞いていると話をする側としては真面目な話を聞いていない様子に見えることがあるのです。ボケと口を開けながら聞くのではありません。しっかり口を閉じて聞きましょう。しっかり口を閉じるだけで緊張感が高まるため話が頭に入りやすくなります。真剣な話を聞くため真面目な話を聞いている様子に見えます。ところで今この文章を読んでいる方の口元はどうなっていますか。ボケと口を開いていませんか。自分の入るチャンスは今ここにあるのです。人の話を聞くときはしっかり口を閉じる。言葉遣いが長くなる37、まとめ。その1、送信者名を読み返して自分の言葉遣いを反省する。その2、初対面ではまず自分の名前を名乗る。その3、綺麗な言葉を言われたら自分の言葉遣いを綺麗にする。その4、嫌いな人の笑いはわざわざ出さないようにする。その5、間違っていると言われたときはそういう考え方もありますねという。その6、のよりのきにJNKUを心がけよう。その7、会話の中にそうだねという価値を含める。その8、一生懸命を努力されたときは後悔した人生を送りたくないかと言い返す。その9、心は相手から共感や同意を得て収める。その10、生活より気づかない。その11、いつもありがとうございますという。その12、いつもありがとうございますと言われたら自分もこちらこそいつもありがとうございますと言い返す。その13、肯定の言葉と強く言う。否定の言葉と優しく言う。その14、誤解を解くときは平然と構え不要の言葉を語らずに否定する。その15、親を言うときはすみませんではなくありがとうございますと言う。その16、大げさな話は本当かなより詰めと言う。その17、アドバイスはこうしなさいという命令よりこういうのはどうかなという提案にする。その18、頼むは友人の自慢話を聞いてやる。その19、どうしても話がなくなるときは話がなくなってもいいですかと一度確認する。その20、難しい話で返事に困ったときは難しいことを知っているので先に考えておける。その21、興味をそそる内容としてから話を始める。その22、2回目からの本当の例だと考える。その13、名前を紹介されたときはいい名前ですねと答える。その14、会話で書こうとしないようにする。その15、名前を書いたときは用事だけなくフレームで答える。その16、気の利いたことを言おうとせず自分が思ったり考えたりしたことを自分の言葉で素直に表現する。その17、個人言葉は四字熟語を対話に含めなら分かりやすく自分の言葉で言いたい。その18、調子がどうと聞かれたときは本当に体調が悪くない限り調子がいいよと答える。その19、話を聞くときは聞かせてもらいたいと心がける。その30、人の話を聞くときはしっかり口を閉じる。